Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. The vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱ブルーミングストーリー始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第205回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひとときいかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ武木直子でお届けします。今日は本が好きな女優さんのエッセイをお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
お願いします。
さーて早いもので、はい、9月ももう終わりですね。
本当です ね早い、
うん、学校では運動会とかしてる時期でしょうかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
智香、うん、さんは運動会で聞いちゃおう、うん、運動会で好きだった競技とか、はい、組体操とか、まあ、何か思い出とかありますか。
私一番好きだったのは、うん、クラス対抗リレーが好きでした。
すごい。もしかして選手だったとか、
うん、残念ながら出たことないです。
えじゃあその好きな理由っていうのは
一番盛り上がりませんか。
盛り上がる。
でその時にね、うんうん、ね早かった子とかは、うん、ヒーローですよね。ヒーローしばらく一躍有名人、
うんうん、あの時早かった子でしょってね。そうそう、しばらく、ね、そう言われるよね。
男の子なんかモテますよね、
うん、モテます、
ね、
モテます、
うん、懐かしいな、うん、
かっこよく見えるしね。
そう青春ですよね。
そうですよね、うん、
一番好きでしたね、
うん、あそうなんや。
応援するのが好きでしたね。
あそっかそっか、うん、楽しいですよね応援もね。
そうですよ、う
ん、そういえばね私、うん、
この夏同窓会のお知らせが来て、
はい、いいですね、
同窓会のホームページできましたみたいなん でなんか思い出の写真がパーってホームページ出るんですけど、
いつで高校の時ですか、
高校の時の、
それはいいかも、
うん、私は、ね、やってないんですけど、うん、応援団みたいなのなってやってたやんみたいな、私は応援団になってないんだけど、 あ、うんうん、あ、そういう風にしてたね、そういえばみたいな、
懐かしいね、
うん、なんか確かに後ろでポンポンは持ってたような気がする、
ポンポンって懐かしい
作りましたよね、
作りました、いろんな ね何組とかの、
そうそうそうそうそう、
ポンポン懐かしい、
ね、懐かしいし、もう作ってないよね
さすがに
ね楽しかったな、
うん、季節もいいですし、
いいですね、どうですか、うん、今は運動とかされてます？
私ね結構運動好きですよ、
うん、あ、そうなんや、え、素敵素敵、
うん、まあ歩くようにしてるのと、うんうん、ジムにも週3回ぐらい行くようにしてますし、
週3回ジム、
もう自分の中で、あとストレッチもしますし、
すごい、
うん、リフレッシュですかね、
あ、
だいたい週3は行くようにしてますね、
うん、あ、そうですか、うん、そしたら体を動かしたりするとリフレッシュできたり、
もう行く前は嫌なんですけど、うん、行った後の爽快感、自分との約束、うん、まあ、やったよみたいな感じで、
そうなんや、はい、疲れるとかじゃなくて、
そんなにしんどくないんで、自分でマシンするので全然大丈夫ですけど、うん、筋力をつけたいなと思って、うん、やっぱ立ち仕事なので、やっぱヒール履いてるのでね、
うん、
やっぱりそういう風に意識はしてますね、いつまでもね健康でいたいので、う
ん、あ、だから姿勢もいいし、
いや、そんなことないです、
はい、そうか、
はい、
やっぱりスタイルも一日にしてならずってことですかね、
いやいや、そう、とんでもないです、
そっか、はい、まあ、秋は体も鍛えて、うん、私もちょっと見習わなあかんな、うん、でも今日は心の方を、
ね、あの、芸術の秋でね、
そう、芸術の秋で、ね、心の方を癒して、はい、ストレッチしていきたいと思いますけれども、はい、はい、それでは早速、さあ、その癒しをまずともかさんからいただきましょう、はい、作品をお届けする前にともかさんの気になる一言のコーナーです、はい、今日の言葉はお願いします、
はい、いきます、
はい、
はい、人の苦しみを和らげてあげられる限り生きている意味はある、ヘレン・ケラー。存在意義という言葉があります。人は誰でも一度や二度はその存在意義に悩むことがあります。私は価値があるのだろうか、自分の人生の目的は何だろうか、なぜ私は生まれたのだろう、などのように考えることです。人生に迷ってしまうときにそうしたことを考えます。存在意義とは、自分が存在している意味や価値、重要性であり、それを見つけたときに生きる甲斐があったと思う、つまり生きがいになるのです。しかし特段何か大きなことを成し遂げる必要はなく、あなたは誰かのそばで笑っているだけで、相手にとってそれは価値あることです。なぜなら、人の笑顔は誰かの笑顔を引き出し、そして癒す役目があるからです。たとえあなたは何も成し遂げようとしなくても、ただそこに存在するだけで価値があります。そしてもしもっとあなたがその生きる意味を見出したい場合は、あなたは自分の喜ぶことをし、そして誰かを喜ばせた時に自分の生きる意味を見出します。受けるよりも与える方が幸せを感じるようになっているのですから。
ありがとうございます、はい、なんか今日哲学的な感じですね、です
ね、ヘレン・ケラーですけど、はい、うん、
存在意義、
そうですよ、
うん、存在意義っていうと難しい言い方だけど、うん、
はい、
確かに自分ってどうなんかな、どうなんかな、うんうん、ちょっと言葉が変だな、でも、うん、あの、なんで私って生まれたんだろうってふっと思うことがあります、
そうですね、うん、考えることありますよね、特に子供の時とか思いますよね、
うん、そうそうそうそう、なんかなんか、うん、私がいなかったらこの世界どうなんだろうみたいなね、うんうん、
あるある、そう、でもこれ動物がちゃんとできてるなと思います、
う
ん、
動物が
存在意義ありますよね、特にね、うん、何もしてないけど癒しじゃないですか、
うん、そう、
いてくれるだけで、
うん、うんうんうんうん、
ね、本当にね、動物はねそんな風に思ってないけど、自然に、ね、生きているだけで周りを癒す、うん、可愛くね、
確かに、素直
なので自然っていいんじゃないですかね、うん、あまり深く考えなくても、
ね、そうね、自然体でね、
はい、
そう、それは言えてると思う。人の笑顔は誰かの笑顔を引き出し、これもいいですよね、
もうね、救われますよ ね、そういうふうに、
うん、
ね、そばにいるだけで価値があるって言われたら、
ね、確かに、なんかいつもニコニコしてる人のところってなんとなく明るいオーラがあって、
ね、
い
い感じですよね、近寄りたいですよね、
うんうん、そうですよね、それに 誰かを喜ばせたいとき、あ、これヘレン・ケラーさんのね、
そうです、
そうか、うん、ヘレン・ケラーさんすごいいいこと言ってるな、うん、誰かを喜ばせたときに自分の生きる意味を見出しますとかね、あと なんだろう、こうちょっと私あの板前さんとかを思ったんですけど、
板前さん
あの板前さんとかのよく言葉で、はい、あのインタビューに答えるので、お客さんの喜ぶ顔が見たいからやりがいがあるんですとか、ね、ね、こういうことなんかなって思ったりしました、
ね、笑顔でいるのはいいですね。
そうですね、うん、なるほどな。でもこの人ヘロインキラーさん自身も苦しんでたのに、そういうことを考えずにね、自分が笑顔でいたら周りを笑顔にして癒してあげれるって考えるのもすごいです ね
自分がやっぱりそういう立場だから考えられるんじゃないですか、うん、逆に、
あ、
うん、そういう人の気持ちが分かれるんですよ、うん、
あ、そうか、なるほどね、深いですね、
深いですね、
なるほどね、うん、そっかそっか、そういう心境になって初めて逆にあのもっと苦しい人が違うところで苦しんでる人もいるんじゃないか、うん、でも私の笑顔とか私の生き様を見てみたいな感じですよね、うん、なるほど、今日もいい言葉をいただきました。
ありがとうございました。
さてそれでは朗読の方に進みましょうか。
楽しみです、
うん、はい、今日は冒頭でね、はい、私あの本好きな女性さんのエッセイってご紹介したんですけれども、ね、
はい、
さてその女性さん、 女性さん女優さんというと中江由里さんです。
中江由里さん、うん、素敵な 方、ね、阪神ファンの方ですよね。
あ、そうそうそうそう、うん、なんかね熱烈な阪神ファン、
関西人ですからね、
関西人、はい、1973年生まれだから、
はい、
え、何歳ぐらい、47、8、9、それぐらい、
50歳ぐらいですかね、50
歳ぐらいかな、うん、あ、割と私たちのジェネレーションですね。
そうですね、
ちょっと私より下か。
いいですよその情報、ありがとうございます。
いらない情報でした、すいません。で、あの中江由里さんっていうのは、はい、まあ、あのドラマとかコマーシャルでも出てはりますけれども、はい、あのワイドショーのコメンテーターでもね最近、はい、活躍してらっしゃいます ね、うん、そして本は私の心の友達とおっしゃるほどの本好きなんだそうです。
あら、羨ましい、
うん、いつ読んではるんでしょうね、読み忙しいのにね、
隙間時間ですねきっと。
なるほど、うん、そして読書に関する講演とか、はい、小説エッセイを、ね、今日もエッセイ読みますけど ね、それを多く手掛けてらっしゃるそうです、はい、今日は、うん、その中江由里さんのエッセイ集、はい、本のひとときから、2つの作品をともかさんと私とで一つずつ読もうかと思っております、はい、ではまず私の方から読ませていただきます。私が読みますのは、はい、今日こそゆっくり眠りたいという題の、
はあ、眠りたい、
眠りたい、いきなり番組始まって眠りたいのかってすいません。
癒されますね直子さんの声で。
そうですね、だといいんですけれども。では、中江由里さんで今日こそゆっくり眠りたいです、はい、お願いします。今日こそゆっくり眠りたい、中江由里。少しでいいからぼーっと過ごしたい、今日こそゆっくり眠りたい。こんな風に思うときは疲れがたまっているのでしょう。特に季節の変わり目は気候に体を合わせようと知らず知らずのうちに無理をしているのかもしれません。疲れた時はできるだけ休む、当たり前のことですが、やることが多いと休みを後回しにしてしまいがち。体は疲れのピークが来る前にここが痛い、なんだかだるいなどいろんなシグナルを送って知らせてくれるはずです。そんな体の声をキャッチして早めにいたわってくださいね。体が疲れたならきっと心も疲れを感じている。心の疲れはストレスと呼ばれたりします。目に見えないストレスは本人が気づかないうちにたまってしまい、ある日突然体に現れます。私も以前は急性胃炎に悩まされていました。だいたい年に一度ほど、それも決まって里帰り中の年末年始に症状が出るのです。ある年は除夜の鐘を聞いて数時間後、
徐々に強くなる胃痛に耐えかねて病院に駆け込み、お医者様からあっさりとストレス性胃炎ですねと診断されました。痛み止めの処置をしていただき、痛みから解放されほっとした私は、どうすればストレスを解消できるかを聞くのを忘れて帰宅してしまいました。疲れもストレスもためずに生きられたらよいのですが、なかなかそうはいかない。ならば上手に解消しましょう。薬学博士の池谷雄二さんの著作「脳は何かと言い訳する」によると、ストレスを感じる環境に慣れるのが一つの解消法。離れすればストレスを感じるのが怖くなくなる。それと自分なりのストレス解消の方法を持っていることも大事。私のストレス解消法はやっぱり読書。ストレスに慣れるのが良いといくら分かっていても、新しい仕事場や人間関係にそう簡単には慣れられない。だからストレスを感じたらそっと本を開きます。手に取るのは何度も読んだお気に入りの本と初めてのジャンルや作家の本。何度も読んだ馴染みの本は長年の友達みたいなもの。よく知る人や物語に安心して心委ねられます。初めての本は初対面の人のよう。仲良くなれるかどうか全くわからない。最初はどんな性格なのかな、気が合うかしらと身構えてしまう。でも少しずつ本に引き込まれると新鮮な喜びに満たされ、これまで自分でも知らなかった自分を発見したりする。まるで心が一皮むかれたような感じ。本は一冊一冊が現実とは離れた別世界を作り上げています。さまざまな世界に気軽に触れることで新しい場に慣れやすくなる。読む場所、時間が自在なのも読書の良いところ。出先でちょっと本屋に寄り道すると、疲れていても自然とワクワク。あれ？ストレスはどこに行った？心が疲れた時こそ本を開いてみませんか。はい、今日こそゆっくり眠りたいをお届けしました。
ありがとうございました。
はい、
素敵、
ね、中江さんのストレス解消法がなんと読書。
びっくり
びっくりですよね。私ちょっと違うかもしれない。でも本との接し方が面白いですよ ね
本当に本好きなんですね、
う
ん、
そうですよね。本を人となぞらえて読み慣れた本って だいぶ何回も読んではるんだと思いますけど、そういうのは昔からの友達のようって言って、
発想が面白いなと思いました ね。
そうで、初めての本は身構えてしまう、うん、人にもねそういうのはありますよね、う
ん、本には感じたことないですね。
そうちょっと読んでて申し訳ないんですけど、うん、本ではあんまり共感できないんだけど、はい、でも本って言っても絵本ではあるかもしれない。
確かに
ね、なんか絵を見てストレス解消法になる、そういうことありらっしゃるんじゃないかな、ね、他にも、ね、
確かに多いと思います、うんね、それはわかる、
うん、でその本の、あの絵本の中だとその世界にどんどん引き込まれていくっていうのはわかると思う。
わ、
ね、
かるけど、ね、疲れてるときはちょっと文字に読みたくないかなって感じますけどね
文字がいっぱいなのは ね、できれば挿絵がある方が私もいいかもしれない、ね、でも人それぞれね、いろいろなストレス解消が、ね、あると思います。そしてね、今日それで私は今これ本との出会いのエッセイを読ませていただきましたけれども、はい、次はね、
はい、
ともかさんに読んでいただこうと思うんですけど、はい、人見知りですね、本ではなくて人、うん、人見知りというのを、中江由里さんの同じ本のひとときの中から読んでいただきます。はい、それではお願いしましょうか。では中江由里さんで、ともかさんの朗読で中江由里さんの人見知りです。
はい、
一
人見知り。新年度は新級、新学、新天地、新境地、人それぞれのスタートに立つ大切な時です。新しい場に行く楽しみには漏れなく不安がくっついてきます。全く楽しみだけでいいのに、いつだって不安はしつこくつきまとう。でも不安は理由もなくついてくるわけではないようです。例えば初めての教室に入り、見知らぬクラスメートばかりだと自分がどこにいていいのか不安になりますよね。実は私の仕事も同じです。現場が変わるなんてしょっちゅう、初めて出会う人も多い。毎日クラス替えをしているようなもので、日々緊張の連続です。正直言うと、そうした変化が昔は苦手でした。今も決して得意ではありません。でもいつの日からか、こうした変化に対する不安の乗り切り方が分かるようになりました。不安の乗り切り方は至って簡単です。楽しみに不安がついてくるなら、不安を楽しんでしまえばいいのです。具体的に言うと、自分が今何を不安に思っているのかを最初に見極める。あらゆる不安の理由は大体こんなことでしょう。私ここでうまくやっていけるのだろうか。仕事への不安、人間関係での不安、自分の振る舞い方がわからない不安。不安の原因が分かったら、それを取り除くようにすればいい。まずはその場で自分が指針にする人を見つけること。例えば学校ならば、先生や学友の中で探します。ではどうやって選ぶか。ズバリ勘です。生涯の恋人を見つけるようなつもりで勘を働かせてください。この人を自分の先生としようと決めたら、その人のやることを観察し、時にやり方を真似る。言葉を聞き逃さない。いつしか不安は消え、残るのは学ぶ楽しみだけです。ものを学ぶとき、まず先生の言うこと、やり方を取り入れてみるのが一番の上達法だと考えます。言うなれば基本の型作りです。先生から型を学び、自分の中に型を作る。それを経て自分流に型を破るのは自由。しかし誰にも教わらず、最初から自己流で行うのは危険です。ともすれば型なしになってしまいますからね。そんなに素晴らしい先生に出会えないとお嘆きの方、ご心配なく。先生は私たちのすぐそばにいます。本はとても優れた先生です。世界中のあらゆるジャンルのエキスパート本は、あなただけの個人教師。気になるジャンルがあれば、本屋なり図書館なりに本の先生はいつでもスタンバイしています。私はいつも本の先生に学んでいます。時々あの本とこの本は全然言っていることが違うなんてこともありますが、どちらの答えが自分の正解となるのかは自分次第。ただ教わるだけではなく、それをもとに思考することが本当の学びだと思うのです。
With all as FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ともかさんの朗読で人見知りをお届けしました。ともかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
新しい環境での不安の乗り切り方のヒントがね、はい、書いてあったなって、はい、この人見知りで思ったんですけど、ともかさんは、はい、このエッセイ何か思ったこととかありますか？
私こう見えてものすごく人見知りなんですよ、はい、実は
絶句そう見えない。
いや、そうなんですよ。蘇生術で大人になって克服しました。
う
ん、
なるほど。
本当はあまり人と喋りたくないんですね。
はい、そうなんですか。
はい、そうです。
すごいザックバランに初対面の時から喋ってくれましたけど。
ありがとうございます。なのでそうですね、プライベートでは私あんまりこう新しい場に行っても、ね、子供の学校関係とか別に影薄くて全然いいので、それをむしろ楽しんでるんですね。
あ、なるほどね。それもいいかも。
うん、でも仕事はそうはいかないので、本当に中江さんに共感します。
あ、
孤独だなって感じます。
孤独、
もう新しい現場に行って毎回シチュエーション違うんですよ、お客さんも。
それはブライダルの
ブライダルですね。打ち合わせから始まり、
ブライダルの司会をされて
るんですね。そうです、そうです。失礼いたしました。仕事でもね毎回本当に私がやっぱ仕切らないといけないんで、
そうですよね、
最初の、ね、打ち合わせ、ね、リハーサルから、なのでそんなこと言ってられない。なのでもそこはもう頑張りますね。
なるほど。もうチーム
ダイラでトモカでもう本当にね仕切らないといけないし、あとやっぱり皆さんにこうね、楽しんで喜んでもらいたいという気持ちがあるので、そこだけを大切に、もうね、
なるほど、
発想を変えて楽しんでます。逆に孤独を中井さんと同じ、
ね、今思ったんです。中井さんとも同じだし、はい、さっきトモカさんが呼んでくださったヘレン・ケラーさんのね、人を喜ばせるのがやりがいがあるってい う、ね、なんかそこに
板前さんと同じ、
板前さんと同じ、
馬子さんが言った
プロですねさすがですね、
同じサービス精神で言ってますね。
今日はなんかいいお話を、本との出会いも人との出会いも、その場を楽しむ気持ち が、ね、
それが一番、
ね、大切だなって、
楽しんでもらう、
今日も学ばせていただきました。ありがとうございます。
楽しかったこと、悔しかったこと、太陽は消えて、それでも
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日は、読書についてのエッセイをお届けしました。はい、中江ゆりさんによると、本を読むのは教養を養うだけではなくて、ストレス解消になったり、理想の姿の先生になったりするっていうことでした ね、まあ、ストレス解消法はね、人それぞれあるんで、またお互い見つけましょう。
はい、
ね、これからもね、お互い私たちもいい本と出会いたいですよ ね、 ね、また
い
ろいろまたご紹介できたらと思います。は
い、
よろしくお願いしま す。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストダイラトモカと
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。